79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。先日京浜東北線に乗った時ですね、座席のあの3つの部分がありますね、優先席、そうじゃない席のバージョンですけれども、そこに座ったんです。そして隣に、まあどっちかというとこうおばあちゃん寄りのおばさんがいましてですね、まあ腕を組みながら目をつぶってこう、まあ寝ていたんでしょうか。で、私はその隣に座って、まあその目的の駅に向かっていたんですけども、まあそのおばちゃんがいきなりですね、ドゥッっつってですね、まあ浮き上がるぐらいの勢いのこうゲップをして、もう浮き上がったんですね。うわーゲップしたなと思ったらですね、その瞬間こう100年ぐらいこう熟した納豆みたいな匂いがブワッときてですね、うわくさ、これなんじゃこりゃと思ったんですけどね、おばちゃん何事もなく寝ていたということで、いやー怖いですね。まあ匂いもそうですけども、突然起こるそういうアクシデントで、まあそれでその匂い噛んでですね、私は一日ちょっと気持ち悪かったっていうのをね、もう感じたというか経験したんですけども、まあありますね。はい、本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、今週よりニューカマー登場いたします。それではカフェインボンバー始まります。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバー、
ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日もネットから引っ張ってきた某質問をですね、ノットフリーの3人で考えていきたいと思います。それではノットフリーの3人登場です。どうも
こんばんは。
私はノットフリーですので、こう自作自演みたいな感じになりました。さあ最初の質問です。嫁に毎日飲むのはおかしいと言われます。皆さんは毎日晩酌などしますか？はい、ということでございます。嫁に毎日飲むのはおかしい、私も言われますね。飲みすぎだなんて言われますね。実家に帰ればですよね、なんでお酒飲んでんのって、飲んでねえよと、もうイメージで物事をこう話されてしまうというパターンが多いですよね。ちなみに内田氏、はい、こう嫁に言われたりする？
いや言われますね、本当に言われますね。これはあのだからなんかこうできないんじゃないのとかね、いろんなこと紐づけて最近はね言ってきますね。
そうだね、こう何かとこう飲まない人はですね、こうお酒のせいにされちゃいますよね。こう朝起きないのもお酒のせいとか言われたりですね、まあ、別な意味で疲れてたりするじゃないですか。いやこれはかなり不利だと思うんですよね。家族はどうなの？
嫁がいません。
はい、ということですね。まあ嫁がいないということでね、まあ毎日飲もうがのたれじようがもう自由ですからね、一人ですんで。
はい、まあ晩酌しないですけどね、そんなに。
あ、しない？
たまにしかやんないです。
飲まない？
はい。
あ、そうですか。いや私はねこれ毎日飲みますからね、本当にこう週4飲み放題、週3晩酌がっつりみたいな、もうすぐ人体の限界が来るんじゃないかなそんなこう不安を抱えながら毎日過ごしてますけども、まあ、なんですかね、こう20代ぐらいの時はね週 1,2 ぐらいだったんですけども、まあ、それがこう働くようになったりしてですね、まあ、それが週3とか4とかなってですね、まあ、果てはもう飲まない方がこうレアみたいな、そんな感じになるよね、うん、そうだ、本当20歳ぐらいの時はその本当40代ぐらいの人が毎日飲んでるよとか、頭おかしいんじゃねえのと思ってたんですけども、まあ、頭おかしくなっちゃったというかね、最近は本当夢と現実がこう行き来してね、もうよくわかんないですよね、酔っ払って
本当に頭おかしくなっちゃって、
若年性アルツハイマーじゃないかぐらいもうねこうロレちゃうというかまあでもですよ、飲む分私はちゃんと運動もしますし、まあ、あとはちゃんとね仕事もしますし、電話来ましたね、なんかね、誰ですか、ちゃんとあのマナーモードにした電源切らなかった人は。
あなたですか？
あなたですか？私ですか？まあ、ということで、まあ、晩酌毎日おかしいかおかしくないかというとですね、まあ普通に考えたらちょっとおかしいですね。まあ晩酌はしますけども、ちょっと毎日はやめた方がいいですね。健康に悪いっていうのでやっぱこう結構脳みそにねこう大ダメージを与えるというね、まあ、何がいけないかって言ったら臓器もそうですけれども、まあ、睡眠の質がめちゃくちゃ下がるんですよね。 だってすごい飲んだ次の日ってさ、すごい寝たけどすっごい疲れてない、うん、でも体、特に臓器、肝臓ですね、肝臓等々がアルコールを分解するのにものすごいエネルギーを使ってるわけでございますよね、まあ、毒ですからあんなもん言っちゃえば。それ毒飲んで盛り上がってペーペー言って次の日ね、疲れた疲れた言って、でやっと疲れが抜けた頃に、ね、また毒飲んで、ね、またペーペー言って、ね、ペイペイって言ってでね、ああだこうだ言って毒飲んで、毒飲みながら、ね、お姉ちゃんの店行って、ね、毒飲みながらお姉ちゃん喋って、毒みたいなお姉ちゃん喋ってもうそれでお金がなくなって、ね、お姉ちゃんにも毒飲まして、さらにお金がなくなって、そんなことでございますけれども、まあでもね、毒と言いましたけども、酒のない人生なんてこれは悲しいと思いますよ。どうです、う
ん、やっぱ飯がうまいですよね、飲んでるとうまく感じるのか分かんないけど、
まあね、私結構早食いなんでね、こうお酒ないとこうゆっくり飲めないって、食べられないんですよね、こう、 うわもうご飯があるとバーッ食べちゃうんですけども、なんかこうお酒があるとゆっくりちびちび行こうかななんて思いますよね。どうです、
うん、思いますね。
まあ、嫁もねいないし、そして毎日晩酌もしない家族にあんまこう縁のない話だったけれども、まあでもお酒が好きなんです、結構。
まあでもその、まあ、毎日は飲まないですけど、人生のアクセントとしてはすごいいい調味料だと思います。
何かっこいいこと言ってんの帰れよ
帰んない
何ちょっとどうやってんだよどうやってんじゃねえよ。まあそういうことですね、まあいろんなこう考え方があるんで、まあきっと嫁さんはこうね、女性ってのはコミュニティがあってですね、うちの旦那こうだなんて話したりしてですね、でまあそんな毎日飲むような旦那さんいないんでしょうね、周りにね。まあそうすればこうおのずとですね、これはマイノリティなことになってくるということで、まあこれはしょうがないですね、もう人によりけりですから。まあこう意外にこう思うんですけど、飲んでんじゃなくて飲まされてんなっていうのをね時々感じるんですよね。例えばですよ、こうバスケット好きな人もいればバレーボールが好きな人もいるわけで、まあ、それと一緒にお酒好きな人と好きじゃない人がいるんですよね。やっぱどうしてもそう遺伝子に突き動かされてる感はありますよね。あと習慣ですけども、あとね、まあ、その遺伝子に突き動かされた結果習慣が生まれ、飲む習慣ができていると。で考えてみれば、うちのじいちゃんはね、父方のじいちゃんも母方のじいちゃんもめちゃくちゃ酒飲むんで、まあそういうことですよね。うちなんちもそうでしょ。
まあそうですね、
みんなだって親戚で縁になって飲むでしょ、30人ぐらい。でバッタバッタ、ね、バッタバッタ倒れていくんでしょ。
まあ倒れていきます
ね、一人ずつ、はい。まあ、そんなね遺伝子持ってればですよ、まあ、それは当然のことながら、まあ、そうなりますということでございます。どうでしょう、
ガッテン。
はい、ということで一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何もかにもとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる唯一の続く回路、止めることが
きいただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。本日もノットフリーの爆裂お悩み相談室をお送りしております。最初はお酒のお話でございました。次はどんなお悩みでしょうか。金をあげたくて恵比寿さんや布袋さんの像を買おうと思いますがどうでしょうか。はい、ということでございます。まあ金運大事ですよね。やっぱりこうね、地獄の沙汰も金次第なんて言いますけどもね。まあ片やですね、あの世には金を持っていけねえとかですね、まあいろんなことが言われますけども、まあそうは言ってもですね、お金ってのはものすごく大事なもんでございますから、これ金運を上げたい、それは当然ですよね。まあ誰でも上げたいですね。金運恋愛運ってこれ上げたいですね。まあということで、まあ恵比寿さん像、布袋さん像買おうと思いますがどうでしょうかということでね。私結構買ったことって結構あるんです、買ってるんです。結構全然上がりません。
ダメなんですか。
全然上がりません。ネットとか見て、なんか誰かよくわかんないインチキ臭い人の記事見て、あマジかよこれいっぱい入ったみたいな、俺買ってみようと思って全然入りません。まあ、ただただですよ、ただただもしかしたら気づかぬところで恩恵を受けてるかもしれないんで、まあ、これってもうなんかもう信仰みたいなもんですよね。本当に何をどう感じるか本人次第なんで、これは難しいですけども、まあ、うちらもね一緒に富士山行って買いに行ったけどね、五十嵐おっちゃんから
2、3年前ね、
そう悪い布袋さん売ってたけどね、この顔がいいっつってね。で どうです買ってみて。
毎日見てますけど、なんか金運というか、まあ、笑顔をくれるかなって、ニコーっとしてますから、ね、あなるほど、いい顔してるなあんたっ
つって。なるほどなるほど。例えばじゃあその笑顔を見て、笑顔を見ることによって明るくなると、うん、で明るく過ごすことができる、そうすると人間関係良くなるじゃないですか、明るい人なんてね、まあ、そうすることによって仕事が増えて、もしかしたら気分が上がるかもしれない、まあ、そういった効果も考えられるかもしれないということですね。門倉はどうなの、その像とかは。置物だね。
置物、いや、まあ、自分持ってないんで分かんないんですけど、
まあ、金運皆無だもんな。金運皆無だからな。どうしてそんなになっちゃったの。
知るかい、そんなもん。
小道寺で布袋さんでも買いなさいよ。
だって今買っても何もなんないって言ってるじゃないですか。
いやいや、まあ、話続きがあります。続きが、
まあ、でもいろんな金運とか、まあ、信じ込んでいっぱいやった方がいいと思いますよ。
だったらやれよ早く。
だから人のこととしてね。
だ自分は金を上げたくないってこと。
自分はあんま信じてないんで。
信じてない。
信じてる方はやった方がいいと思う。
だからそんなあれじゃないですか、子供部屋おじさんで貧乏なんじゃないですか。
関係ないですねそれは。
本当ですか。大丈夫ですか。
はい、
上がりそうですか。じゃあ
上がるかもしれないです。
上がるかもしれない。
僕自身の問題です。金運とかじゃないです。
金運じゃない、はい、自分の問題。
そう、
なるほど。
自分自身がクズだからいけない以上。
そうですね、まあ本人自分のことクズなんていうのは悲しい。僕悲しいよ。せっかくおギャーと、ね、お母さんお父さんに命をもらったのに、そんな自分をクズなんていうなんて私悲しいよ。
私になっちゃった。
悲しすぎて涙も出やしね。
出ないじゃん。
出ないですよ。まあ、ということでですね、金運を上げたくて恵比寿さん布袋さんということでね、まあ、私ね何種類も買ってるんですけども、でも言われてみればですよ、まあ、1個目はダメでしたけども、なんかね3つ目ぐらい買ったんですよ。そこのがすごくて、3つ目の布袋さんを買って安かったから買ったんですけど、まあ、それを見ると吐き気がするんですよ本当に。
ダメじゃん。
いや本当に、いやすごくて本当になんか気持ち悪くなってくるんです見てると。最初買ったらよかったんですけど、どうしても気持ち悪くて、ですごいのがもう気持ち悪いから横向けてたんですけど、朝起きるとこっち向いてるんですよ。
怖いじゃないか。
いや本当にこれガチなやつなんですこれ。でうわなんだこれと思って、まあ、ちょっともう金運どこじゃねえわみたいな思いまして、で僕の友達にそういう好きなやつがいて、でこれどういい顔してないって言ったら、ものすごい幸運を呼ぶ気を持ってるみたいな話して、あじゃあ買うって言ったら、あの3000円で買ってきました。
あないんだ、売ったんだ。その
売りました売りました。3000円で買って3000円で売りました、ね、でその彼はもう今でもその布袋さんを見ると癒されるって言って、だ彼には相性がいいんでしょうね。で彼はあのまたの名は貧乏神って呼ばれてますからね。でも合うんですよ、引き合うんでしょうね。だから私はちょっとダメだったんですけど、まあそういうこともあり、まあそれは3代目なんですけども、5代目の恵比寿さん布袋さんっていうのがいるんですよ。じゃあ恵比寿さんと大黒さんが一緒になってるんですね。これがですね諏訪神社のですね、なんか大木祭でしたっけ、あのなんとか祭ってあるんですけども、そのお祭りの時に限定500個で作られた欅で限定品なんです。 世の中に500しかないっていう、それを買ったらですね、すごいですよ、金運がザックザック減っていく
全部ダメだ。
いや仮想通貨、その買ってぐらいから仮想通貨始めて一気に500万円なくなっちゃいましたからね
、はい、怖い話ですね。
まあでもいい時もあったんですけど、やっぱこのね、ビビってね、もっといくんだもっといくんだってね、まあそのトレードのミスですけどね、まあそのままなくなってしまったと。もうほんと布袋さんも、ね、大黒さんも江別さんもたまったもんじゃないね、全部自分のせいにされてみたいな。チャンスは何回かあったんですよ、分かるんですよ。また電話来てますよ大丈夫ですかね、電話来ておりますけれども、ということでもう一個ご質問ございます。まとまらないですね。大丈夫ですか、今日楽しいですか。まとまら
ない、なんか楽しいんじゃないですか
私のいる地域でゴミ出しを守らない人がいます、どうしたらいいでしょうか。はい、ということでございますね。うちの地域にもいるんですよね。やっぱ海外の人が入ってきてゴミの分別知らないですからね、もうすごい捨て方、もう本当資源ゴミの日に燃えないゴミとか、ね、燃えるゴミの日に資源ゴミとか、もう関係ないですから、まあ、果てはゴミの日じゃないの置いてきますからね。いいじゃねえか、どうせ明日ゴミの日なんだからみたいな、まあ確かに合理的に考えればそうですけどみたいな、ルールあるやんみたいな、ただそのルールって感覚がないと。どう思いますかそれ、藤田君。
いやー難しいですね、まあ、モラルがないっていう言い方になっちゃうかもしれないですけど、
じゃあ分別っていう概念がないんですよ。もうゴミはゴミなんですよ。
あ、なるほどね。
そういう人は、
なるほど。
でそもそもさっきも言った通り、ただ水曜日がね燃えるゴミの日だとしますよ、月曜日に出しちゃったりするんですよ、うん、いいだろうと、どうせそう捨てんだろうと、
もうその人の中のマイルールですね。
そう、じゃあその人の論理を追っていくと、じゃ あ、 まあご飯食べなくていいじゃんって、どうせ出ちゃうんだからみたいな、ね、どうせ食べるんだから食べなくていいじゃんみたいな、意味が分かんなくなってきましたね、まあ、でもそういった理屈と同じことをねこう振りかざしてくるわけで、まあ、私も言ったことありますよ、こちらゴミの日じゃないですよみたいな、あ違うゴミの日じゃないじゃないです、スーパーで、アイス買った時になんか前におじさんいたら50か60ぐらいね、まあ、ちょっとねオラついてるおじさんで、ガリガリ君買ったんですよ、おじさんが。で暑い日 でガリガリ君買ってバーッと店で開けて、で外出るときカゴ置いてあるじゃないですか、外でそのカゴにポンって入れたんですよゴミを、うん、でちょっと私これあかんやろと思って、おじさんすいません、そこゴミ箱じゃないですよって言ったら、あそうかそうか、分かんなかった、ゴミ箱だと思った、わざとやんけお前そんなもんどうやったらカゴがお前ゴミ箱に見えんねんみたいなとこで、そんなこともあったということで、本日お別れでございます。
No! No!
カフェインボンバー、
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー第2週、ニューカマーでございます。グリスラマーが送る、とことん探り探りということでございます。かなり実力派、そしてですね、いろんな大会でもですね、結果を残しているバンドということで、そんなバンドが送るトークはどんな感じなのか、楽しみですね。
グリスラマーの、とことん
探り探り、
始まりました、グリスラーマーのとことん探り探り。このコーナーでは音楽活動している私たちグリスラーマーがあらゆる場面をとことん探っていくコーナーとなっております。
はい、恥ずかしい
とは言ってもですね、初めましての方が多いかと思いますので、まずは僕たちグリスラーマーをとことん探っていきましょう。はい、では MC を務めます私ベースのコナーが、担当します、よろしくお願いします。
は
い、はい、では僕が紹介するのはボーカルの美咲ちゃんですが、兵庫県出身で、銀髪でもうクールビューティーという女性なんですね。ただ、みんなで飲み行ったりとかするときに、まあ、予約をするんですけども、その予約の仕方がねすんごい冷たいんですよ電話がね、
はい、はい、はい、あの今から行けますか、はい、わかりました、はい、
ガチャって冷たー、合いそうねーっていう感じなんですけど、ただね、なんかびっくりしたことがあるとね、とっさにね、オーマイガーって出てね、英語の簡単詞で出てきてしまってね、ちょっと可愛い部分もあるじゃないのという美咲ちゃんです、どうぞ。
コナ君から紹介していただきましたボーカルの美咲です、よろしくお願いします。予約をしていることをね、まず感謝の気持ちをちょっと伝えてほしいなと思っております。私が紹介するのはですね、ドラムの亀ちゃんです。高知県出身でお酒がすごい大好きで、毎晩毎晩飲み歩いています。そしてですね、 女の人もすごい大好きなんですね。で性格がですねすごいまっすぐな方で正直な方なんですけども、女の人がカメちゃん今日お家行ってもいいっていうラインが入った際もですね、カメちゃんはまっすぐな性格なので、いやちょっと僕布団が干したいんですっていうことで女の子の誘いを断っちゃう、そんなまっすぐなドラマーカメちゃんです。
言っちゃダメだよそれ。しかもその子あの後ね、俺 LINE の返事がさもうカメちゃんだったのにさ、亀谷さんっていう
敬語ね
っていう、まあ土佐が生んだね、ドラムの、まあドラムの亀なんですけども、はい、まあね、僕が紹介するのは、グリスラマーで、ね、僕の相方ベースのコナーです、
はい、
コナーは、結構ね経験豊富で、まあ、V シネのね、俳優業もやってたみたいで、で前ねグリスラマーで、まあ、一人一人の歩く映像をね撮影する時があったんですけど、その時の歩き方がもうねコナだけもう幹部クラスのね歩き方というかすごかったよ、背筋も伸びてて、うん、胸も鳩胸みたいにこう出ててかっこいいなと思ったんですけど、まあそんなコナはねあのライブではすごいテンションが上がると、もう鳩からラドンに変身するんですよ。
知ってますか。
僕はラドンだと思ってるんですけど、
ね、
まあねそのラドンぜひね、見に来てほしいので、また来てライブに来てほしいんですけども、
はい、
はい、ベースのコナーです。
ありがとうございます。カメちゃんから紹介預かりました、コナーと申します。はい、ラドンわからない人はぜひググってください。後からラドンに進化しますんでよろしくお願いします。というわけでこの3人でじゃないね、3人じゃないね、ギターのタケちゃんもいるんですけども、はい、まあ、10代からの付き合いですかね、カメちゃんは。当時はタケちゃんどんな感じだったんですか。
う
ん、
まあ、当時はねもうすごいですよ、想像つかないと思うんですけど、メタル T シャツにもう革ジャンで、うん、ブーツ履いて、うん、ロン毛で、
マジで
タバコ吸って、
今だってだいぶカジュアルでさ、ハットとかも被ってんじゃん。
全然違う、
うん、そうなの。というわけで元レタラのタケちゃん
です。はい、タケです。はい、よろしくお願いします。ギターのタケです。革ジャンは着てたの事実ですね。はい、はい、でその革ジャンなんですけど、人生で初めて行ったライブがメタリカというバンドのライブに行ったんですけど、その時に、革ジャンは盗まれまして、
う
ん、で中に着ていた ACDC の T シャツを、T シャツのまま11月の寒い時期に、T シャツで帰ってくるという。
マジで、
はい、
完全にも滞在人ですけど
、はい、よく生きて帰ってくるから、
ね、やっていいことも悪いことも頑張ってる
から、はい、ギターの竹です。
はい、ありがとうございます。というわけでですね、自己紹介4人一周回ったわけなんですけども、ちょっと自己紹介だけだとグリスラマー分かんねえよということなんで、うん、まあ、それであればね曲をまず聴いてもらうのが一番早いと思いますので、うんうんうん、ぜひ一曲聴いてください。新アルバム愛から愛や、聴いていただいている曲は新アルバム愛からアイアムです。 BGM の曲もね同じアルバムに入っておりまして、かなりバラエティに富んだ作品となっております。 聴いた方が絶対気に入る一曲がある、そんな、アルバムとなっております。はい、グリスラマーと検索していただくと、ホームページにありますので、そこからぜひぜひ聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてライブなんですが、なんと11月10日日曜日、渋谷ギルティにて、私たちのワンマンライブがあります。こちらですね、もう自分で言うのもなんなんですが、必ず来て損をしない、むしろ楽しくて楽しくて次も来たいと思っちゃうライブになってますので、ぜひ皆さん来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジャンルにとらわれない音楽をやるクリスラマー、今後ともよろしくお願いいたします。はい、では、クリスラマーのとことん探り探り、ありがとうございます。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。カフェインボンバー、
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いや、冒頭お話ししました電車のおばちゃんのゲップということですね。まあこの時間9時からでございますので、まあお食事してる方は少ないと思いますのでね、こういうお話しさせていただきましたけども、まあ最近インターネットとかですね、また SNS がこうすごくみんなやってますからね、まあ普通だったらそういうのをですね、こう SNS でね、隣のおばちゃんゲップして臭いよとか送ったりですね、まあそういうことをつぶやいたりするんでしょうけども、まあ、私はこうラジオのパーソナリティということで、ラジオでこれを喋るということですね。 SNS で拡散するんではなくですね、川崎 FM カフェインボンバーで拡散ということでございます。いやー、衝撃的な出来事でございました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
刺さるからあの花は綺麗だよ、その花も僕らも一生懸命生きてる、たわいないことばかり取り沙汰されて、大事なことは何も見えはしないよ、そのままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ、あるがままで、あるがままで、あるがままで、そこで輝く命の光、とても綺麗だ、だからそのままでいい、そのままでいい、そのままでいい、あなたの存在輝く、その命あなたのお持ちから、描く力、誰かが言うよりそのままでいい、そのままでいいよ、あるがままで、あるがままで、あるがままで、そのままでいい、そのままでいい。